看着可多么的改面的给你阿拉瓦罗西罗西瓦希兹尤的那克受过其心啊阿那特努乌奇尼亚多里阿那特瓦耶斯玛多欧纳奇米苏阿特尼开拉格的伊库という信仰だけが大切です。しるしではなく信仰、まあ、成果を目指していいような名前をつけています。例えば第二の祝福、まあ、成果の祝福、聖霊によるバプテスマ、清い心の祝福、まあ、完全なる愛、アポラ注ぎ、ご春節などという多くの名前で呼ばれていますけれども、これは人間によって、まあ、作られた名前であり、名前はさほど大切ではありません。大切なのは地下を衰えさせることです。あなたが自分の生活の支配を聖霊に明け渡すならば、一歩一歩導かれ、十字架と蘇りの力を経験します。聖霊はあなたの魂と肉体の力を支配しようとしています。まあ、これを考えるならば、感じること、また外に現れる印を求めるのは、まだ成長していないクリスト者であることがわかります。まあ、最後に一つの質問についてちょっとだけ考えたいと思います。すなわち、もし私たちが自分の支配権を聖霊に明け渡すならば、その結果として何が起こるなのでありましょうか。まあ、聖霊に満たされた結果とは一体どういうものなのでありましょうか。まず第一番目は、イエス様は我々の生活にとっていよいよ現実なものとなります。まあ、ゆうべちょっと山川千秋のところに行きまして、まあ、今まで家族の人々しか入らなかったらしいんですけども、彼は手紙を書いて医者に頼んで、どうしてもね、まあ、ベキというものも入るようにと、入ることができるように、まあ、とっても、まあ、楽しかったんです。まあ、ベッドの中で座って、まあ、聖書を読んでたんですね、入った時。そして彼はやっぱりイエス様は素晴らしい、イエス様の偉大さをずっとよく知るようになったと、まあ、喜んで、まあ、証ししてくださったんです。まあ、イエス様は生きておられます。イエス様は希望と喜びを与える方です。まあ、これこそが、まあ、彼の経験だったようです。まあ、我々にとって大切なのは結局それだけです。我々の主は生きておられます。主は近くにおられます。主は偉大なる助け手であり、慰め人であり、誠の励ましを与える方ですと。ヨハネ伝書6章の14節に前に引用された箇所ですけれども、御霊の目的について次のように書かれています。195ページです。195ページ、まあ、御霊、啓示の御霊について、聖霊の働きについて考えると、この箇所は一番大切にすべき箇所だと思います。ヨハネ伝書6章の14節、御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。ね、御霊は視野の狭い信ずる者の願い通りに動くということじゃないんです、ね、信者の欲しいものを与えるものだと書いていません。御霊はイエス様の栄光を表すと書かれています。もし私たちが御霊に自分の生活の支配権を明け渡すと、聖霊は我々の目の前にイエス様をいよいよ大きく映し出してくださいます。 聖霊は自分自身の語りません。聖霊はいつもイエス様に栄光をしてくださるのです。聖霊に満たされた人間の願いももちろん同じです。イエス様だけが中心になってもらいたい。自分の思いではなく主の御心だけがなるように。まあ山川千秋さんも言ってたんですね。私は手術の前でも全然ね、私を癒してください、うまくいくようにと思ったことがないし祈ったことがない。逆のことを祈った。見せてください、御心だから、御心であるならばお願いします、見せてくださいと祈ったそうです。けど彼の信仰生活は非常に短いでしょう。まだ三月になってない。けども僕たちみんな追い越されてしまったよ結局自分の考えてることは果たして正しいかどうかわからんでしょう。けども多くの人々はね、あなたの信仰は正しければやっぱり元気になるはずです。病気は罪の結果です、ね、ちゃんと聖書を読めば祈れば主のために頑張れば元気になるはずだと考えている人はいっぱいいます。とんでもない話です。千秋さんはやっぱり私は召されても、まあそれこそ最高です。ですからちゃんと遺言全部ね書いたんです。けどもやっぱりまだ戦わなくちゃいけないらしい。あなたを通してまだ多くの人々は救われなくちゃならないらしいと昨日笑いながら話したんですけれども、自分の思いは正しいかどうかわからない。主の考えは、主の御心は最善です。ですから何があっても自分の思いではなく御心だけがなるようにという態度を取る人は御霊に満たされている人です。まあ、信ずる者は十字架につけられ、亡くなり、葬られ、そして蘇られ、高められ、栄光を受けになったイエス様と共に十字架につけられました。しかしそれがその信ずる者の現実とならなければいけません。初代教会においてはそれが実際に信ずる者にとって現実となっていたのです。その他の奇跡、印、賜物は初代教会の信ずる者がイエス様と一つになった結果に他なりません。聖霊に満たされると何が起こるなのでありましょうか。第2番目はイエス様の御言葉はまずまず生き生きとしてきます。中国書の中古説ですね、次の説、父が持っておられるものは皆私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言ったのですと書いてあります。私たちが聖霊に支配を委ねるや否や聖書は突然違った骨になります。もし私たちが聖霊に自分の明けを渡すならば、その時私たちは聖書を通して主の声を聞くことができます。それはあたかも私たちの顔から突然ヴェールが取り除けられたようになります。今の話した山川家はどうしてそんなに早く成長したのでありましょうか。頭がいいからじゃない、立派な、まあ、人格者であったからじゃない、子供のように御言葉に頼っているからです。聖書はそう言っているからありがたい。いつもこの態度を取っているんです。自分の思っていること考えていることはどうでもいい、主はこういうふうに言っているから嬉しい、この態度を取っているから非常に早く成長するようになったのです。彼にとって聖書は何か教えるものではないとはっきり分かっているんです。聖書は力を、望みを、平安を与えるものだと。